業療法士ミキティの子供の話。 Hey, what's up? Thank you for listening. さあ、子供の話始まります。前半は感覚統合 Q&A からトピックを一つご紹介、後半はまたまた登場していただきます北出先生にビジョントレーニングの最新情報、サワルグリフのお話とウィスク4とビジョントレーニングの関係性についてお話しいただきます。こちらもお楽しみに。 OK, here we go。Question 14。 隣にいる子供に力を入れて抱きついたり、親が寝ている時に上に乗ってきたりします。興奮している様子もなく注意するとやめるのですが、時間が経てば繰り返します。大きくなっても続くのかと心配しています。ではつまずきの背景と援助の考え方について、感覚統合の視点から探っていきましょう。質問にあるお子さんは固有感覚の情報を脳にうまく取り込む力が弱いのかもしれません。そのために相手には強い刺激でも子ども自身は弱く感じたり、もっと強い刺激が欲しくてそのような行動になってしまうのかもしれません。また一般に感覚情報の受け取りが弱い子どもは脳に十分な刺激が届かないためにぼーっとしている、これを覚醒レベルが低いと表現しています。そのようなことが多く、子ども自身も無意識に覚醒レベルを高めるような遊びを行うこともあります。ですから質問にあるような行動は自ら覚醒レベルを高めるための行動とも考えられます。このような子どもたちは友達との遊びの中で力加減がわからないため、乱暴な子どもと誤解されトラブルになることもあります。このような行動に対する対応としては、強めの固有受容感覚がしっかり入る遊びや活動を日常生活の中に取り入れることが重要になります。友達に抱きついたり、親が寝ている布団の上に乗る代わりに布団を運んでもらったり、お手伝いとして重たい荷物を運んでもらうのはいかがでしょうか。また抱きついたり布団の上に乗るのは固有感覚の刺激だけではなく、抱きつくことで得られる触覚の気持ちよさや満足感を欲しているとも考えられます。そう考えると相撲やレスリングごっこなどスキンシップがたくさんできて力も使う遊びも良いかもしれません。さらにギュッと抱きついて友達がやめてと反応したり、親が重たいと反応するのも面白くて繰り返している可能性もあります。そのような場合、やめてという反応がかえって子どもの行動を強めてしまっている可能性もあるので、ただ注意するだけではなく、すかさずやっても良い遊び方、例えば相撲遊びなど、それらに誘うのも良いでしょう。相手が大人であれば、あまり強く反応せずに、静かに別の遊びに誘うのも良いかもしれません。そして、トラブルを防ぐためには、友達に、誰々ちゃんは一緒に遊びたいんだって、と子どもの思いを通訳してあげ、実際にどの程度の力で接すると良いのかを手を取って教えるなど、子どもの遊びたい気持ちが相手にも伝わる表現方法や、抱きつかれると嫌な人もいることを 教えてあげる必要もあるかもしれません。本日は隣にいる子供に力を入れて抱きついたり、親が寝ている時に上に乗ってきたりします。興奮している様子もなく注意するとやめるのですが、時間が経てば繰り返します。大きくなっても続くのかと心配しています、というお話の回答でした。次回は突然友達を強く叩いたり、自分から他の子供に体当たりをしたりします。友達に後ろから声をかけて肩を叩く時にも力が入ってしまうようです。本人は自覚していないようですが、なぜこのようなことをするのでしょうか。こちらの回答をお届けします。ワンダーランドの子供たち。このコーナーでは子育てについて、子どもの支援についてゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。本日のゲストは2回目の登場になります。色脳トレーニングセンタージョイビジョン代表、米国オプトメトリードクターの北出克也先生です。北出先生といえば、ビジョントレーニングのコンテンツをたくさんお持ちでいらっしゃいます。よく札幌にも講演会でいらっしゃるんですが、今年も6月にいらっしゃって、その時に2人で収録した内容をこの後お届けします。ではどうぞ。北出先生、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
いや、2022年4月と5月に前回のポッドキャストに登場していただいたんですけれども、その節は本当にお世話になりました、は
い、ありがとうございます。
はい、今回はですね、なんと放課後デイサービスの天使の輪の主催でビジョントレーニング講座で札幌にお越しいただいたんですよね。はい、はい、そしてですね、もうたくさんの方に来ていただいて大盛況で、その後の収録でお疲れなんですけれどもね、はい、実はね、これの後に、講演会の後に子どもたちの個別の検査もしていただいて、もうね、昨日から今日までずっとびっしりね、いろいろされていたということなんですが、大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫です。
ありがとうございます、
はい
はい、ではですね、今回講演の中でとっても新しい情報ですとか役に立つ情報たくさんあったんですけれども、
はい、
一部だけちょっとね、ポッドキャストのためにお聞き合わせいただけるということで、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ではですね、北出先生、今回ですね、新たな視覚支援ツールとしてサワルクリフを紹介していたんですけれども、これって一体なんか関連性ってあるんですか。
はい、で、サワルクリフなんですけれども、まあ、これは言語聴覚士の先生がですね、開発されたものなんですね。で、まあ、ビジョントレーニングをして、まだでもその読みがですね、うまくいかないっていう人の中に、この文字と音がこうつながりにくいっていうような問題がこう まだ残っているっていうことがあるんですね。
なるほど、
はい、でそれをですね、このサワルグリフは文字の形に触れることで、その、音声と文字をつなぎやすくするっていうようなツールになるんですね。
おお、なんか画期的なものですね。
はい、はい、なので、これとビジョントレーニングを合わせてやっていくことで、かなりこうたくさんの方がこう救われていくんではないかというふうに考えまして、はい、このサワルグリフを今紹介させてもらってるんですね、はい、
いやなんか楽しみですね、はい、これからね、はい、いやこういうふうにねいろんな視覚支援のツールがあることによってやはりあのなかなか学校の授業についていけない方ですとか、うんうん、やっぱりねそれに気づかれていないまま過ごされている方もいらっしゃると思うので、うん、そういった方の手助けになると思いますので、ねはい、今後ともね皆さんに使っていただきたいものの一つですね、はいはい、
そうですね。
おありがとうございます。
これを紹介した、うん方で、はい、あのちょっと英語のですね、あのまあ、読みが少し苦手だったっていう、うんお子さんがいらっしゃるんですけれども、はいやっぱりこう使ってみるとすぐに、うん、あの英単語が覚えやすくなったりとか、うんはい、そういったあの声もいただいていまして。
そうですよね、はいうんなんかの私たちの感覚統合でもやはり見るだけではなくて、うん、指でなぞるというものをするんですよね、はい、空所だったり実際触ったりとか、はい、やはりそれをすることによって、うんはい、認知の中で結びつくっていう部分があるので、はいはいはい一緒になんかそれもできたらいいですよね。
そうですね。
なるほど。
文字の形をこう、うんあのまあ、針金でこう作ってみたりとか、うんうんうんまあ、輪ゴムで作ってみるとかね。
あ、ね、はい、今日も教材でやってましたよね。
まあ、そういう、はい、やり方もありますけれども、まあ、こう触るっていうことで、はいまあ、それだけでこう割と形が捉えやすくなったり、うん、入りやすくなったりするので、うんまあ、こう一文字一文字作るのもいいんですけれども、うんまあ、それはもっと早くですね、うんできるんではないかというふうに考えています。
なるほど、うんまあ、なんだかちょっとワクワクしてきますね、うん
はい、
ありがとうございます、はい、北出先生なんかの検査の中でウェーブズを使ってらっしゃると思うんですが、はいはい、今回 の講座の中でもその中でなんか実験をされていらっしゃいましたよね、
はい、
なんかコロナ禍で
これは小学校の先生にやっていただいたものになるんですけれども、コロナの前にですね、うんやっていただいたんですが、うん、目の体操ですね、うん、音楽を鳴らして、うん目を動かすっていう体操を、うん、小学校の中で、うん朝の学習の中で取り入れてもらったんですね、
うん
はい、でそのやっぱり効果って、うん見たいじゃないですか。
見たいですね、
はい、でその効果を調べるために、うん、このウェーブズを使って、うん、ウェーブズの中の数値見比べっていう、うん検査を使ってですね、まあ、見ていただいたわけですね、
うん
はい、で4月7月、うん12月、うん、というふうにこう3回撮っていただきまして、うん、で目の体操を、うん、ずっと続けてもらったんですね、うん
はい
はい、そうするとまあ、2年生からまあ6年生まで、うん、伸びてきたっていうのがですね、うん、数字でこう現れたっていうことなんですね。数字見比べの平均に達していなかったのが、うん、こう平均がこう平均のところに達していくようになったっていうことで、
うん
はいまあ、数値として現れたっていうことです ね、はい、
やっぱり、ね、良くなったっていうふうに言葉だけでは、うんはい、なかなか、ね、表現がしづらいっていうのを、はい、そのウェーブズの中の数字のみ、はい、数字見比べですね、
はいはい、
それを使って視覚的に見れるようにした、うん、ということですね、はい、それが結果が出てきた、はい、ということだったんですね、
はいはい、
わーなんか、うん、ねやはりその朝の時間に少しずつでもやるということが効果的だったというお話ですね、はい、
そうですね、まあ、特に朝やると、はいまあ、目がこう覚めるというか
確かに、
はい、覚醒の度合いっていうのも上がりますので、
はい
はい、やっぱり朝眠い感じで授業を受けるよりは、うん、こう目を覚まして、はい、授業をね
確かに
そうです、ね、聞いた方がいいので、
はいはい、まあなんかね、うん、こういうふうにねビジョンも朝活の中に取り入れていただけると、
はい
ね、お子さんのその授業のね、うん取り組みの方、取り組み方っていうんですか ね、
集中力も上がりますから ね、
はい、ぜひぜひ、ね、もしご興味のある方はぜひ学校の自分のクラスでやってみてください、はい、先生たち聞いていただけると嬉しいですよね、はい、この話 ね、
はい、
はいあとですねあとよく心理検査 査で、はい、リスク4ですね、うん、それで私もよく聞くんですけれども、うん、PSI 処理速度、これがちょっと弱いお子さんがいるんですが、他のは平均になっていてもそこだけ弱い、これはなんかどうやら眼球運動と関係あるっていうのをちょっとちらりと聞いたんですが、はい、そこら辺ちょっとお話を聞かせいただけますか。
はい、まあ、目の動きがですね、はい、こう、まあ、遅かったりとか、うん、まあ、正確に動いてないっていうことで、うん、こう、まあ、処理を早くしていくような課題がどうしても落ちやすくなってしまうんですね、うん、はい、で目の動きをこうトレーニングして、うん、素早く正確に動くようになってくると、まあ、その数値っていうのもやっぱり上がってくるんですね、うん、はい、でもなかなかそういうことはあまり知られていないので、うん、検査をしてそれが低かったらもうずっとそのままっていうふうに、うん、まあ、思ってしまいがちなんですけれども、うん、まあ、トレーニングをすることで伸びるということもあるんですね。
そうですよね、はい、うん、実際に見えてるのにもかかわらず、うん、その処理ができないっていうのは、うん、その見え方がそのお子さんによって偏りがあるために正しく認知ができない、うん、はい、それに時間がかかってしまって処理速度が遅くなっているっていうことでも大丈夫でしょうか。はいはい、
そうですね、
なるほど。
で、知覚推理の部分なんですけれども、はい、知覚推理の方も、はい、形の認知力が弱くなっていることで、うん、そこが低下しているっていう場合もあるんですね。
なるほど、
はい、でもその認知力も、はい、まあ、パズルなどのトレーニングとか、うん、行うことで上げていくっていうことも可能なので、うん、はい、そこもやっぱり伸ばせるっていう、うん、ことがあるわけですね。
なるほど、じゃあ、はい、ビジョントレーニングでそのお子さんの、ね、本当は何でしょう、実際はできているんだけれども、その見え方の偏りによって点数が伸びていないお子さんに関してはトレーニングをすることでそのウィスクのスコアが上がるっていう可能性もあるということですね。
はい、はい、そうですね。
わあ、これはすごい重要なお話ですね。はい、なるほどなるほど。わあ、じゃあなんかね、あっという間に今お話トントントントンと言ってしまったんですが、
はいはい、
今ねお子様の話ということだったんですが、うん、最近先生なんか、うん、私たちのために老眼の方のなんでビジョントレーニングっていうのも出されたということなんですが、はい、どんなものなんですか、それ。
まあ、はい、老眼がこう良くなるっていう、まあ、本なんですけども、はい、
どんなことするんですか、それ。
まあ、老眼っていうのはこう、うん、手元にですねピントが合わなくなってきて、はい、まあ、近くが見えづらくなるっていう状態なんですけれども、うん、はい、でも老眼っていうのは、うん、目のピント合わせの力がこう、うん、落ちてくるっていう現象なので、うん、でピント合わせっていうのは、うん、目の中にある毛様体筋という筋肉ですね、はい、その筋肉が、目の中の水晶体っていうレンズを、うん、はい、まあ、膨らましたりこう薄くしたりということで、うん、ピント合わせを行っているわけですね。でその筋肉の力が落ちてくるっていうことで、うん、まあ、いわゆる老眼になるというふうに、うん、考えられるんですけれども、うん、でも筋肉の力が落ちないようにですね、うん、毛様体筋のトレーニングをしていただくことで、まあ、老眼になるのをですね、まあ、できるだけこう遅くしていくとか、まあ、そういったことは可能というふうに考えております。
お、はい、なんだか私たちにちょっと朗報ですね、はい、先生、はい、はい、じゃあこの私の目もいけそうですかね、はい、
そうですね、
はい、いや、いいこと聞きました、うん、締めに最高の言葉をいただきました。はい、はい、では北出先生から講座のご案内です。北出先生お願いします。
はい、今ですねビジョントレーニングインストラクターズーム講座っていうのをですね、うん、1ヶ月に1回とかやっておりまして、はい、まあ、全国どこでも全国からですね Zoom ですので、うん、講座を受けていただくことができます。はい、で、まあ、1日講座になりまして、うんうん、講座を受けていただいて、で事例レポートっていうのにですね取り組んでいただきます、うん、はい、でその、一例の あの方の事例レポートを提出いただくと、あの認定証をお送りしますので、うん、まあ、ビジョントレーニングインストラクターという、認定をですね受けられるようになっています、
うんうん、そうなんですね。一人のお子さんをしっかり見て評価をして、はい、どのようにあのそうですねトレーニングするかっていう内容のものですよね、はい、
そうですね。
それを先生に提出して、はい、添削ですとかそういったものがあって、はい、そして資格が認定されるというものですね、はいはい、
あの私の、 あの一般社団法人資格トレーニング協会というところ の、 あの、まあ、代表理事をやっているんですけれども、うん、その一般社団法人がこう認定する、インストラクターの資格になります、うん、はい、
もうね、北出先生といえばビジョントレーニング本も、ね、たくさん出していらっしゃいますので、もう、ね、その知識経験はもうお墨付きですので、もし気になる方はぜひ検索をしてお申し込みください。北出先生、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします、
はい、北出先生のお話、今回も勉強になりましたね。ちょうど11月16日に北出先生の新しい本が出ました。タイトルは1日5分初めてのビジョントレーニング、ワクワクパズル&ゲーム、パチパチパチパチ。おそらく書店には平積みされていると思います。ここで紹介文を引用してちょっと内容の方をお伝えすると、これは小学校低学年からできるワーク集です。お子さんにこんな症状はありませんか？例えば本を読むこと、音読が苦手、丁寧に書いても字が汚い、板書を写すのにとても時間がかかる、物や人によくぶつかる、ボールをキャッチできない、工作などの作業が苦手、集中できない、忘れ物が多い、わ、これは私のことですね。こんな様子が気になったら、それは見えにくさのサインかもしれません。迷路や点つなぎ、餌探しなど遊び感覚でできるワークが盛りだくさん入ったこの一冊、ぜひ気になる方はお手に取ってご覧くださいね。 So, that's it! Thank you for listening! See you next time! Tea